耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第656回、11月10日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは花に興味がおありでしょうか。まあですね、この前ガーデニングの本を紹介したのでね、もしかしたら家で今苗を植えてるよって人がいるかもしれませんけれども、今回はですね、江戸時代のガーデニングのお話をしようかと思います。実はですね、昔は花を育てることは立派な専門職で、そのための職人がいたんだそうです。そしてですね、この現代の花屋の始まりであったこの職業、かなりね奥が深かったみたいですよ。今回ご紹介するのはそんなね、江戸時代の花屋を舞台にした人情劇。読めばきっとですね、花の楽しみ方が変わる一冊だと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております浅井真風著、見さえ花さえという本です。著者の浅井真風さんはですね、コピーライターを経て独立後に、2006年から小説を書き始めて、初応募となる本作で、小説現代長編新人賞、奨励賞を受賞されました。こちらの作品、舞台はですね、江戸向島にある種苗屋、まあ今だったら種苗所というかもしれませんけども、種苗屋のなずな屋、ここをね営んでいる花氏の真嗣と、妻おりんの若夫婦を軸に進められていく人情物語です。まあ2枚目なんだけどね、不愛想で色ごとの苦手な真嗣と、まあ恋より敬語ごとに打ち込んできたおりん、まあ今でいうキャリアウーマンですかね、まあ時にはですね、この二人がすれ違いながら互いに助け合う姿が、まあキレのいい江戸情緒と相まってですね、まあとてもみずみずしく描かれています。ちなみにですね、花氏というのは元はなんか植木職人から派生した職種らしいですね。育種というですね、栽培を営んだり、またね、種から育てる未生、品種改良や新種の作出をする職人業のことを、まあ総じて花氏と言ったらしいです。でこの花氏をメインとした物語自体ね、とても珍しくてですね、まあ最後まで興味深く読めると思いますよ。では早速ね、本編より第一章、春の見つけ方、こちらのワンシーンをですね、ドラマでお聞きいただきましょう。
総じて江戸の者は花好きである。太平の世の武士に花いじりはたしなみであったし、道楽の果てに庭武神に行き着いた商人たち、裏長屋の連中でさえ軒下で菊などを育てては越に行っていた。そんな花好きたちの間で近頃評判になっているのが、向島にあるなずな屋だ。なずな屋はひっそりと開いている小作りな店で、品物は少々値は張るが、どれも生き生きして花つきがすこぶるよく、期待以上の花を咲かせ大変評判が良かった。
お疲れ様、今日は大にぎわいね。
はぁ、ん？風でもひいたのかしら。
まったく、クロートさんにはかなわねえや。
さっきのお姉さんたちのこと？お正月用の鉢をたくさん買ってくれたのでしょ？晴れ着を着ていたから辰巳芸者さんね、惚れ惚れする艶っぽさだったわ。
なあ、
何？
女の客はこれからおめえが相手をしてくれねえか。
おや、らしくもない。
らしくもねえってなんだ。
売り物といえど、むざむざ枯らされちゃ花がかわいそうだし、それで花いじりが嫌になっちまうのも気の毒だ。だから売りっぱなしにはしねえ。どんな相談にも乗るのが尋常だって言っていたのはどこのどなたさんだったかしら。
それはそうだが、
私はお前さんほど手入れのいろはを教えられないしね。口から出任せでもいいならやってみようか。ええ、椿は牡丹に比べてお手入れが楽で、日当たり悪い裏庭でも丈夫に育ちます。
おりん、いつの間に覚えた？
え、今の合ってるの？
合ってる。
やだ、門前の小僧になっちゃったのかしら。
もういいや、今の話は忘れてくんな。
おい、来た、尻切れトンボ。
お姉さん方に色目使われちまったですよ。花の相談かと思ったら、いきなりいい男だねとやられたもんで、淡くっておられたですよ。
おやおや、店を始めて十月は過ぎるのにまだ慣れないなんて困った人だこと。
真嗣は造作の際立った役者並みの男前だった。
だが本人はそのせいでからかわれたり安く見られたりと良い思いをしたことがなく、自分の顔に迷惑していた。しかも昔から随分と不愛想な男だった。
本当は花だけを相手にしていたい根っからの職人なのよね。でも女と見ると逃げ腰だから面白がられるんじゃないのかしらね。
梅見の客が増えた頃、日本橋は上総屋のご隠居で六兵衛という客がやってきた。六兵衛は神事の腕前に感服し、引き出物用にと神事が作った新種の桜草を小鉢に仕立てたものを30ほど注文していった。
この桜草なら風流にかけて口さがない連中に一泡吹かせてやれます。
ところが期日も近づいたある日、鉢を注文した権八堂から突然仕事を降りると告げられ、しかも注文し直した鉢が届くはずだった日には幼馴染の留吉、お袖夫婦の喧嘩に巻き込まれてしまい、それが原因で翌日は神事とお凛が仲違いをしてしまった。結局鉢は揃わないままだった。そんなお凛がぼんやりと隅田川沿いの桜包みを歩いていた時、屋台で木箱に入った寒天を見つけた。とその時、強い風に吹かれた桜の葉が木箱の中に入ってしまった。そして葉を覗くのを手伝っているうちに、お凛は何かにひらめいた。
もしかしたら焼き物の鉢でなくてもいいのかも。そうよ、こんな広口の浅い木箱に並べて植えたら野に咲いているような景色になるんじゃないかしら。
寒天がそんなにお気に召したんなら干し天草は持って帰られやすかい。カカアが江戸中の人間が食えるほどもらってくるんでさ。
おりんは天草の束を抱え急いで店に戻った。縁側には何とか揃えてきた鉢を並べる神事の姿があった。
豪勢じゃねえか。ところてん屋でも始めるつもりか。俺は甘い蜜はごめんだ。ピリッとからしで頼ま。
ひとまず安心したおりんは夕飯の下ごしらえをしてから熱いほうじ茶を入れ縁側に戻った。しかし神事は思案顔で低くうなっていた。
覚悟はしてたが、やはり互いの趣が違いすぎる。下手すりゃ蜂と桜草が喧嘩しちまう。
シンさん、私聞いてもらいたい考えがあるの。桜草は土に埋まってなければダメ？
どういう意味だ？
土の代わりに寒天を使えないかしら。
寒天？
透き通った寒天に桜草が植わっていたらとても綺麗な気がして。天草を煮てこすでしょ。こし汁が冷めれば固まっていて、でもそしたら植えられない。かといって熱いままだと根が煮えてしまう。ああ、やっぱりダメ。
いや、待て。固まる寸前に頃合いを見計らって植え付けてみよう。あらかた熱が取れてれば根を傷めなくて済むかもしれねえ。
本当に植えられそう？
妙案かもしれねえぜ。天草っていうのは良い肥料になるんだ。土がなくてもしばらくはそのままで楽しめるかもしれねえ。
私、お湯を沸かしてくる。
おめえ、そのために天草を買い込んできてくれたのか。
実はね。
そうか、木箱だ。鉢じゃねえ、木箱にしよう。その方が熱もこもらねえ。
驚いた。シンさんもそう思う？
なんで最初から言わなかった？
だってお前さんがようやっと手に入れた鉢だもの。それを使わない道理はないわ。
職人が己の苦労にこだわったら品物の出来が見えなくなるじゃねえか。そんなことでご隠居の引き出物を台無しにしたくねえ。何、鉢はまた何かで生かすさ。だが寒天に植わった桜草には木箱だ。それが対の句のように釣り合っている。
あ、でも今から木箱をあつらえるとなると。
とちょうど表から留吉一家の声が聞こえてきた。留吉はとっくりを片手にすでに出来上がっているようだった。
あいつらいい気なもんだぜ。さんざっぱら厄介かけて 日暮れ前から飲んできやがった。おりん、今度は俺たちが厄介持ち込む番だ。
え？
トメはガキン頃から遊びがてらそりゃあ見事な小引き出しなんぞを作ってた。トメ騎なら水も漏らさねえ木箱を釘一本使わねえで組んでみせるはずだ。
はい、というわけで以上ドラマをお聞きいただきました。本全体を通してですね、いくつかエピソードがあるんですけども、まあ、各エピソードともにですね、まあ、個性的なキャラクターが登場しますので、最後まで飽きることなく読めると思います。でね、何よりもこの話の主軸となっているのがですね、まあ、不器用ながら意地とこだわりを貫く話としてのね、このシンジの職人魂。そしてですね、シンジとオリン、まあ、それぞれ恋に対してすごい不器用なんですけども、この不器用者同士の夫婦愛というのがですね、とても印象的でした。まあ、この他にもですね、美しく綿密な花々の描写とか、また話の技、文化的側面から見た人々の生活と花のつながりなんていうのにも要注目です。まあね、様々な花が出てくるんですけども、まあ、文字通りね、この彩られた人間ドラマかななんて思います。では、書籍情報です。見さえ花さえ、浅井真手著、講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました見さえ花さえ、いかがでしたでしょうか。今回ディレクターがですね、まあ、花とか風景とか季節感の描写がね、まあ、シンプルだけど素晴らしかったですよねとね、あの感想をくれましてですね、まあ、なるほど、確かにその江戸時代の、まあ、風景とか、また江戸時代その花が人々の生活にどういった役割を及ぼしてたのかって知らないからね、あのそういう意味では素晴らしいなと思ったんですけども、まあ、この風景がね、残念ながらこの音声だけではね伝えきれないので、まあ、ぜひぜひ皆さんね、あの本を読んでですね、この文字で追ってみてほしいなと思います。でね、あのこちらの本、花の名前がね、あの漢字表記になっております。なのでね、見慣れないこの漢字もあるかもしれませんけども、まあ、そこがまた面白いのでね、豆知識として読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。